うございます。こんにちは、こんばんは。まず、月が変わりました。5月の 第1日曜日ですね。ここで外部11献金を捧げていきたいと思います。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げております。今4月分の外部11献金31,300 円を捧げていきたいと思います。心を共にお祈りしていきたいと思います。お祈りします。愛する天の地の神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたが4月の経済を祝福してくださり、実際的な恵み、霊的な恵みをもよってこの教会を祝福してくださっていますことを神様感謝いたします。今4月の外部11献金31,300 円をあなたの御前にお捧げいたします。この献金を清めてくださり、あなたの御心のままにお持ちくださいますようにお願いいたします。またさらにこの兵庫フィラデルフィア教会が強められ、また祝福され、またお一人お一人が信仰が強められ、祝福され、さらにあなたの御前に捧げていくことができますようにお願いいたします。この捧げる恵みに感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。昨日は昨日おとついですね、J ゴスペルのコンテストの関西大会が、伊丹で行われました。たくさんの方が出席してくださり、またその後合同カリスマ聖会が行われました。祝福されました、お祈りを感謝いたします。で、結果はもう皆さんもご存知かと思うんですが、キッズ部門ではポイントオブジェジョイと手番が同点で1位となりました。またヤング部門は、ヤングルーツ、ルッちゃんだけ1人でした。ですからここも1位ですね。で、一般部門はシエルが1位、2位がスプレンダー、3位が神戸西教会と、ライトニングが同点だったんですね。それでじゃんけんで5回勝負ということで、3回勝った神戸西教会が3位ということで、ライトニングが次点枠に入りました。次点枠は審査があり、テープ審査がありますので、ぜひ白馬に行くことができるように、祈っていただきたいと思います。また、熊本の地震でですね、被災された方々のために、まだまだ皆さんとても不自由な中で、生活しておられます。引き続きお祈りいただきたいと思います。で、熊本地震の被災協会のためということで、被災協会のための支援を東京アンテック協会が窓口として、行っております。それで4月の24日にですね、1回目の献金を締め切りました。で、それが献金額が39,722円となりました。その献金は熊本アンテック協会、また人吉フィラデルフィア協会、それから神の栄光八代教会に支援させていただきましたということです。そして引き続き献金を受け付けております。ですので、重荷を持たれた方はお捧げくださいますようにお願いいたします。それからですね、来月チェコポーランドチームが使わされていきます。6月の13日から18日ですね、月曜日から土曜日の日程でチェコポーランドチームが使わされていきます。4月27日時点ということですので、もう過ぎておりますので、この金額はどうか分かりませんけれども、その時点ではポーランド航空で飛行機代が133,400円ですから、ヨーロッパでは安いかなと私は思うんですけど、133,400円ということでした。料金は変わる可能性がありますので、この通りではないかもしれません。で、詳しくはミッションのヨーロッパ部門までお問い合わせいただきますようにお願いいたします。それからですね、カンボジア個人の子どもたちが、特にこのオンライン礼拝が始まって、このすごくこう日本が密接になったということもあるのかもしれませんけれども、 日本に行きたいっていう、こう祈りをしてたんですね。でも一人にかなりの金額がかかりますので、なかなかそれは実現は難しいんじゃないかみたいな、この実際的に見るとそんなことを思っていましたけれども、某ロックグループがですね、10名を日本に招待してくださったんですね。でこのロックグループのコンサートツアーの最後が6月の17日だったか、この日にちははっきりしないんですけれども、埼玉アリーナで、いろんなことを、埼玉アリーナ私行ったことないですけど、すごく大きなところですね。そこで行われるんですね。でそこに招待してくださいました。で今パスポートの申請の段階に入ってるんですけれども、必要な書類を揃えていきましたら、あれが足りない、これが足りないということで、また戻ってきて、そしたら今度はこの、管轄の箇所が部門が違ったということで、また必要なものがあったりと、そのようなことで少し手間取っております。それで通常パスポートは申請から30日から40日かかるそうなんですね。で予定では6月の14日に日本に来るようにということで予定が立てられているんですね。ですから速やかにパスポートが取れるように、ルツ前田宣教した後9名の孤児たちなんですが、1人の方は学校関係で、すでにビザを持っているので、パスポートを持っているので8名ですね、8名のパスポート、それとともに9名のビザがスムーズに取れて、そして6月14日予定通り日本に来ることができるように、また日本では考えられないんですけれども、早く取得したい場合は別途料金が必要だということが言われたっていうんですね。ですからなんかお金払えば何でもできるのかみたいな感じですけれども、そのように無駄なお金を使うことなく早く取れるように、そして子どもたちが必ず来ることができるようにお祈りしていただきたいと思います。で今日は、サリー宣教師の映像と、また1分動画は迫害と殉教ですけれども、昨日合同カリスマ聖会でも見られた方おられると思いますが、今日はその2本を見ていきますので、よろしくお願いいたします。サリーさんからですね。はい。
Usměvá žena drobného vzrůstu s odhodláním samuraje. Japonka a křesťanka. Tak by se mohla zjednodušeně popsat Sally Jaksa Roženová, která před 20 lety přiletěla do pro ní neznámé země. Opustila rodiče, bratra i sestru, aby zde zvěstovala Boží slovo. Teď je její domov v Praze, kde žije se svým českým manželem a dcerou.
Dobrý den.
Já věřím Boha, Ježíš Kristus. Než odjet z Japonska, asi před několik měsíc, Bůh silně ke mně mluvil, že Bůh mě posílá někam do zahraničí.
A pak přišla nabídka z Prahy, aby přijela pracovat jako turistická průvodkyně. Už dříve chtěla odjet na zahraniční misi, ale tehdy ještě nebyl podle jejího pastora ten správný čas. Když za Pólem Akimotem přišla tentokrát, měl už pro ně jiný vzkaz.
Já jsem dostal slovo od Boha. Ty budeš mostem mezi Japonskou a Českou republikou. Ty budeš mostem. Takový slovo jsem dostal. A první 6 měsíc budeš mít těžkosti tam v České republice, ale pak já ti ukážu svůj plán. Moje máma řekla, že tam nebude mít lednice. My jsme neviděli, jaký země je Česká republika.
Už samotný přílet do Prahy byl pro optimistickou Sally šokem. Vše bylo šedivé a lidi se neusmívali. Navíc musela čelit šikaně svých českých kolegů, kteří se báli konkurence, ale i xenofobním projevům okolí.
Já jsem měl první lásku pro Českou republiku, pro český lidi, ale skutečnost byl úplně obrácený jinak. A český lidi mi šikanovali. A to byl strašně náročný. A jsem hned zapomněl boží poborání pro mě. No, já jsem pak utekla.
Po půl roce v Praze odjela do Londýna a už nikdy se nechtěla vrátit, ale osud jí opět do cesty přivedl pastora Akimota, který zrovna nečekaně přiletěl z Tokia navštívit místní shromáždění.
V Londýně Bůh mi znovu dal sil, a proto jsem mohla se vrátit do Prahy znovu. To je jako boží milost, to je zázrak.
Teprve teď se začala učit česky a v dalším roce se do Prahy opravdu vrátila.
Já jsem chodil do křesťanského společenství, to je moje církev, a tam se jednou objevila Sally, někdo ji přivedl a říkal jí příběh. Měl jsem takový jako respekt, vlastně to bylo první, co jsem cítil.
Úcta a přátelství přerostly v lásku a Sally s Markem se pár let na to vzali. Jejich desetiletá dcera Naomi chodí do páté třídy a tak nastal čas, aby poznala rodnou zemi své maminky.
Nahraz.
Ohio.
Bikani.
Ohio, gozaimasu.
Výbor.
Máma mě teď učí, no protože za chvilku pojedeme do Japonska, ale neumím jako úplný věty japonsky, ale umím jako jednotlivý slova.
Před třemi lety Marek křesťanské společenství opustil a začal pomáhat své ženě budovat nový sbor. Stali se jeho oficiálními pastory a zázemí našli u apoštolské církve, kde také pořádají své bohoslužby.
Já jsem s nimi hovořil, jak čemu věří, jak chápou Bibli, jak ji používají, jakou mají praxi, a v podstatě jsem nenašel skoro žádný rozdíl.
Věříme, že Bible je slovo Boží inspirované a že u Bible to začíná a končí. Vlastně tam je všechno, vlastně, co potřebujeme k životu s Bohem.
Celý kdysi dávno, už je tomu teda mnoho a mnoho let, taky trochu prováděla japonské turisty, že? Tak asi tam někde jsme se původně potkali. My jsme, já a moje paní, moje rodina, naše děti, katolíci a jsme doma v katolické církvi, ale jsme zároveň křesťané a Celý a Marek jsou výborní křesťané. Takže jsme šťastní, že k ním do sboru můžeme přijít takto tu a tam na návštěvu a zcela přirozeně se spolu modlíme, čteme stejnou Biblii a moc rád si poslechnu takhle to Markovo kázání. Úplně souzníme.
Pilířem jejich víry je osobní vztah s Bohem, poslušnost Božímu slovu a jeho vedení, které se k ním dostává skrze proroctví.
Znám dost učitelů, jako, kteří vyučují o používání duchovních darů a velmi dobrých učitelů, a z toho, co jsme poznali, jako jak praxi Sally, tak i jejího pastora, že je to velice blízké, dokonce velmi, velmi moudré a velmi praktické. Že lidé mají o proroctví pak takové velice zkreslené představy.
Dalším pilířem je respektování role židovského národa v Božím plánu pro svět. Jejich domovská církev proto každý rok pořádá pouť do Jeruzaléma, kde před dvěma lety nechali Jaksovi v řece Jordán pokřtít i svou dceru. Víru v Krista přivezl do Japonska před necelým půlstoletím svatý František Xaverský. Už během jeho krátké mise zde křesťanství zakořenilo tak pevně, že i přes pozdější kruté a systematické pronásledování jeho přívrženců se zachovalo.
To je prý unikátní ve světových církevních dějinách, že nikdy nepřečkali křesťané tak dlouhé a kruté pronásledování, a to úplně bez kněží.
Papež Pius IX. Tím byl tak dojat, že vyhlásil 17. březen za svátek nalezení křesťanů. Tehdy jich bylo 50 tisíc. Dnes tvoří v Japonsku křesťané přibližně 1% všech obyvatel.
Moje pobrání je tady v České republice. Já poděkuji Bohu, ovšem poděkuji Bohu. Amen.
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大観難時代に最も激しくなりますが、観難時代前半においても第五の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで もうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節に、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆とあり、14節に、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む患難時代の凄まじい患難を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも患難時代前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前ペンテコステの時に成就したヨエルの予言が再び成就することになります。さて患難時代の真ん中 3.5 年目に景挙が起こりますが、景挙されず大患難時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、軽挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
ありがとうございました。最初に、サリー宣教師の映像を見ていただきましたけれども、サリー宣教師が今回ですね、日本に来られて、で最後の集会がこの兵庫でこの場所で行われたんですね。でサリー宣教師は最初関西って聞いたときに大阪が好きだということをおっしゃってましたけど、大阪だと思ってた。で、あ、なんて兵庫なのかなっていうことを思われたっていうことをそこで言っておられました。で、もうこう忘れてたんですね。でも思い起こしてくださって、サリー宣教師は兵庫県の三田のこの奥の方のなんかダムの近くということですけれども、そこの川で、洗礼を受けたそうですね。で、聖書の、裏表紙でしたかしら、そこの、洗礼の写真がいつも貼ってあるということで、その時も私たちに見せてくださったんですけれども、でそのことを思い出させてくださって、で、ですから献身の歩みっていうのはこの兵庫から開かれたんですね。それで再びこの献身がスタートしたここに戻ってきて、そしてリバイバルの歩みがスタートしていくっていうふうに主が語ってくださったということで、最初はなぜ兵庫かなと思ったらしいんですけれども、そのように語ってくださったということで、とても祝福されたということで、賛美にとても祝福されたということをおっしゃってたそうです。で、29日もパウル牧師がおっしゃってたんですが、ヨーロッパにおいて最も用いられている日本人の宣教師ではないかということもおっしゃってました。サリーさんを通してまずテレビに出るということがありましたし、それも日本で言えば NHK の、と同じ同等クラスのこのテレビだということですね。あとロシア系大臣との関わりもサリー宣教師を通して開かれましたし、また予言の本のチェコ語の出版も開かれました。で予言の本に続いて次の本もどんどん出版されていきますけれども、たくさんの働きがサリー宣教師を通して開かれているんですね。でさらにチェコ、ヨーロッパの働きのためにお祈りしていただきたいと思います。それから、1分動画も見ていただきましたけれども、このローマとともにですね、最も多くの殉教者を出した国ですね、日本は。最も多くの殉教者を出した国です。で、長崎に私たちは教会のお墓、何もいた方おられると思いますけど、教会のお墓がありますけれども、それは殉教者が出るということで建てられていますので、私たちはこの時代この殉教のためにも祈っておくことはとても大切なことですね。それで、今も1分動画の中にありましたけれども、その時代ですから神父さんがいないのにこれだけ信仰が継承されてきたということは本当にすごいことだということを言っておりましたね。で私たちはその継承のところに今いるわけですけれども、前の方々が先人の方々がそのようにして継承してくださったということは本当に素晴らしいことだと思います。で今日の1分動画は、迫害と殉教ということでしたけれども、 先ほど7章の9節、黙示録の7章の9節ということが言われていましたけれども、7章の9節で、その後私は見た、見よ、あらゆる国、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆って書いてあるんですね。でこれあらゆる国民とか部族、民族、国語、これはすべての国の人々を表します。でその人々がですね、白い衣を着、白は義を表しますね。白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。ですから白い衣が着せられているということは、この救われた人々がここで御座と子羊との前に立っていた、この救われた人々が神の前で、礼拝しているというその天の光景ですね。そのことが、9章7章の9節に書かれています。でその先の13から14も文動画で触れていましたけれども、そこでは、私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊のうちで洗って白くしたのです。でその前に13節で、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですかっていうふうに質問してるんですね。そこでの答えですけれども、彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。でこ の, 人たちというのは観難の中で殉教したり、また飯を全うして天に行った人々ですね。そのことが聖書にこのように書かれています。ですからこの観難時代の前半にヨエルの預言の成就が起こっているということをはっきりとこの表している御言葉でもありますね。そして、観難時代の真ん中 3.5 年ですね。そこで景挙がありますよね。皆さん景挙は御心ですので、景挙されるように祈ってください。で景挙の条件は3つありますよね。主の御心を行っている、それから御霊に満たされている、それから賜物を用いて主に仕えているということですけれども、この自分を見るときにこの3つが完璧に行われてないと、そのように思うこともあるかもしれないですね。でも敬虚は御心ですから、敬虚されるように祈ってください。神の憐れみを受けつつ敬虚されるように祈ってください。で自分のことだけ祈るのではなくて、周りの方々も一緒に敬虚の恵みに預かることができるように祈っていただきたいと思います。それでですね、もし大患難に残ってしまったら、この神に聞き従う道っていうのはもう殉教しかないんですね。反キリストの像を拝まなければまず殺されます。そして反キリストの刻印を受けなければ売ることも買うこともできません。ということは生活できないということですね。ですからもう残ってしまったら神に従う道は殉教しかありませんので、最後まで従い通すことができるように、この祈りは力ですから、祈り備えていっていただきたいと思います。そこに残らなくても、前半でもやはりこう従いな部分というのはたくさん起こってくると思います。ですからいつも従い通すことができるように祈り備えていっていただきたいと思います。そうですね。そして、今日はピリピの4章の12から13節ですね。今日の御言葉はピリピ人への手紙ですね。4章の12から13節です。今日はここから学んでいきたいと思うんですが、いつも言われているように、私たちの教会はリバイバルと終末の飯が与えられている教会ですね。そして私たちの歩みの土台というのは聞き従う、この聞き従うことが土台として私たちは歩んでいます。でその中で多くのことが開かれてきていますね。で私たちには3つのポイントがあるんですね。でまずこのこれから起こってくることを正しく知るっていう一つのポイントですね。でこの知ることを通して、そのことを通して今度備えていくっていうこと、備えることができるわけです。知ると備えることができますね。そして、知って備えて、そして使命を全うするということ、まず、 これから起こってくることを正しく知るという一つのポイントと、それからそのことを通して備えることができるという二つ目のポイントですね。それから三つ目は使命を全うするというポイント。この三つのポイントがあります。確かに知らなければ備えることができないです。この黙示録のことでも多くの方々が知らないですね。そしたらこのままずっと行くと思っていますし、また観覧前軽挙説を信じている方々においては、この黙示録に対してそれほど観覧前に軽挙されるんだからいいというふうに思っている方もいるかもしれません。正しく知ることを通して正しく備えることができますね。ですからこれから起こってくることを正しく知って、そして備えて、で使命を全うする、また知ったことを世の人々に伝えていくっていう召しがありますね。ですからこの3つのポイントを、これから聞き従いの歩みの中でこの3つのポイントというのは全うすることができますので、さらに聞き従いの歩みの中でこの知るということ、そして備えるということ、使命を全うするということを、成していっていただきたいと思います。で、観覧時代というのは迫害と殉教の時代です。で、迫害と殉教の時代って言ったら、もうなんか悲しくなるような、寂しくなるような、もう嫌だなっていうふうに思うかもしれませんけれども、その中で多くの人々が救われてきます。先ほども言っていましたけれども、多くの人々が救われてきます。で、その働きのために私たちは今召されているわけですね。多くの人々の救いのために私たちは今召されています。そして、この迫害とか、また、困難な時代の中で働きを成していくんですけれども、その中でどうなるの、もうとても先には進めません、もうどうしたらいいんだろうかっていうことが許されてくると思うんですね。で、そんな中でもですね、今日の御言葉は、ピリピの4章の12、13ですけれども、特に13ですね。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。そんな中でもこの聖書は、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるということを言っています。ですから私たちはどんなことでもできるんですね。でもそこには条件があります。で、12節からこの見ていきたいんですが、12節で、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っていますっていうふうに書いてあります。この豊かさの中にいる道っていうのは、これはパウロが言ってるんですが、贅沢三昧をしている道ではなくって、必要なものが備えられている、主によって必要なものが満たされている状態、それを豊かさの中にいる道ですね。ですから貧しさの中にいる道も、必要なものが備えられている道も知っているって、また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ているということで言っています。で、パウロが知っているっていう場合はですね、知識として知っていることとともに体験しているということを言っています。だから知識として知っていることと体験しているということ、それが両方が含まれています。で、パウロは鞭で打たれたり、また難戦したり、何度も死にそうになったり、石打ちの刑にあったり、いろんな迫害の中を通っています。着るもの、食べ物がないことも体験しているということで、ここで言っていますね。そして、あらゆる境遇に体験している中で、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていると言っているんですね。で、この特に大観難時代は、反キリストの像を拝まない、また反キリストの刻印を受けなければ、もう神に従う道は殉教しかないですね。で、それだけ見ると非常にこの悲惨な時代のように見えてくると思うんですね。でも私たちは、国籍はどこにあるでしょうか。天国なんですね。私たちの国籍は天にあります。そして私たちはこの地上の命だけではなくって、永遠の世界に生きているものです。永遠の世界に生きているものですね。ですから、この地上でもし100歳まで生きたとしても、この地上の命というのは本当にわずかなものです。永遠に比べたら本当にわずかなものです。 ですけれども私たちはどうしても見えるものに固執しますね。どうしても見えるものにとらわれますけれども、いつもこの天に国籍があるものであり永遠の世界に生きるものだっていうこと、いつもそこに立っていって一つ一つを見ていただきたいと思うんですね。で、状況を見たりこの思いを中心にするときに、なぜこんなことが神様がおられるのに起こるっていうことが起こってくるんですね、実際に。ですから神のこの身思い、神のご計画をこの自分の能力や経験や思いや、そういう自分の計りでこの計っていくと、なぜどうしてっていう疑問が湧いてきてしまいます。で、私たちが神の計画をこの全部理解することはできないですね。私たちは本当に1分先のことも実際にはわからないわけです。ですから熊本で地震が起こりましたけれども、その被災に遭った方々が1分前にそんな大きな地震が起こるなんて誰一人思いもよらなかったと思うんですね。ましてそんなに地震が起こるところではないというふうに思ってたわけですから、そのように私たちは本当にほんの一部分しかわからないわけですね。それで理解することはできないんです。ですから理解しようとするのではなくて、この困難な苦しいそのようないろいろな状況が許されますけれども、その中でも神様は最善をなしてくださって祝福してくださるということにこの立っていくんですね。信仰を持って立っていく。そうすると神様を賛美することも喜ぶことも感謝することもできます。で、信仰の対応を取ることができますね。ですからこのいつもこの自分の計りで計ったところに立たないで、神様を信頼して全てを最善をなしてくださる。神様は最善しかなさらない、そこに立っていっていただきたいと思うんですね。ですから天の確信というのはとても大事です。必ず天に生き永遠に生きるものなんだというその天の確信ということはとても大事ですので、その確信が決して薄れることがないように、目の前にどんな状況が許されても薄れることがないように、持ち続けていっていただきたいと思います。で、私たちは必ず天に帰ります。神を信じる者誰一人、この例外なく天に帰ります。そして栄光の体に帰られます。で、今の祝福、全ての祝福ですね。で、恵みを受けることができます。究極の祝福というのは天にありますね。ですからこのことをしっかりと捉えるなら、この許される困難の中でもそこにこの視点を置くなら対応することができるんですね。で、パウルはこのことをはっきりと意識していたんですね。ですからパウルはここに書いてあるように、貧しさの中でも豊かさの中でも、また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていた、知っていたんですね。で、心得ていました。で、今からですね、もう黙示録の時代、観覧時代はすぐ、やってきますね。で、そして7年間の観覧時代を過ごしていきますけれども、その観覧時代を使命を全うしていかなければなりません。その中でこの理不尽なこと、また能力や力ではこの理解できない、そのようなことがたくさん出てきます。なすことができないことがたくさん出てきますね。でもそこでできませんっていうふうに言わないようにすることが大切ですね。ここで、私は私を強くして、この強くしてくださる方っていうのはイエス・キリストです。ですからイエス・キリストによってどんなことでもできるのです。聖書はこのように言ってるんですね。聖書の言葉は真実です。ですから聖書が言ってるということは必ずそのようにできるわけですね。で、3月のリバイバルキャンプで、この私は主の軍の将として今来たのだという言葉が私たちの群れに与えられました。ですからいよいよ占領の歩みに入りますね。で、ヨシュアたちは、最も占領が難しいエリコから占領するように神に導かれました。ですから私たちもこのいろいろな困難問題を通っていかなければならないんですけれども、その時にできませんという言わないように注意していかなければいけないですね。で、ここでこのことをですね、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですということを知っているということと信じているということとは大きく違います。どんなことでもできるんだということを私は知っています。知っているだけではこの言葉の実質が表されてこないですね。で、信じているということでは大きく違うんですね。ですから聖書の言葉一つ一つにおいてですね、 サタンは聖書に書かれていることを知っているんですね。だから言葉を持って誘惑してきたりするところもありますよね。でも信じていません。だから敗北者です。でもそれと同じように、私たちが聖書の言葉をどんなにもう何回も何回も読んで、この言葉も知ってる、あの言葉も知ってる、知っていてもですね、その言葉を信じていなければ知識で終わってしまうんです。ですから信じるということがとても大事ですので、一つ一つの言葉をこの誤りない神の言葉として信じて受け取っていただきたいと思います。十字架についてでもですね、十字架を信じる者は永遠の命が受けることができる。私は知ってますよ。知ってるだけでは永遠の命を受けることできないですよね。やっぱり信じて、そして告白して救われるって書いてありますから、この信じる者だけが救われます。知ってるだけでは何の言葉の実質も現れません。ですからぜひこの知っているではなくて、私たちは信じるものとなっていっていただきたいと思います。そして信じた上で、私たちは本当に弱いものですからできないですね。でもその時に私たちにはできません。でもあなたは全知全能なる神、あなたにできないことはありません。私たちがあなたを信じて従っていくなら、どんなことでもできるんですということを告白していくということはとても大事ですね。でその信仰に神が働いてくださいます。でここでですね、一つ注意していただきたいことが、私を強くしてくださる方によって、キリストに、イエスキリストによってどんなことでもできるのです。じゃあ私たちが望むことはどんなことでもできるのか、そうではないですね。ここでどんなことでもっていうことは、神の御心である場合にどんなことでもできるのですということを言っています。で私たちが願うことがどんなことでもできたら、みんながいいことばっかり願うわけではなく大変なことになってしまいますけれども、ここでどんなことでもということは条件がついていて、神の御心であるならどんなことでもできる。で神の御心である場合は、私たちが従っていかなければならないですね。ですから神の御心であって、私たちが神に従う、聞き従っていくならどんなことでもできるのですっていうふうにここで言っていますよね。でどうしてもこの肉の性質があるので、問題ばっかりに目が行きます。敵はそのように向かせようと私たちを誘惑してきます。ですけども、私たちはいつも神に心を向けて、で天に希望を持って、そして、その時その時神が何を語っているのかっていうことを聞いて従うことはとっても重要なことです。で今日神様が与えてくださったこの12節13節ですね。で特に私はこの、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、この言葉を本当に困った時にいつも握って、言葉を土台として、祈っていきます。昨日一昨日ですね、29日この賛美大会が開かれましたけれども、もう3年ぐらい前になるんでしょうか、急に審査員として来てくださる審議さんが急用で来れなくなったんですね。でこう見てもみんなスプレンダーの方とかで、みんなこう歌う方じゃないですか。で暇なの私しかいないみたいな感じで、その時にパウロ牧師とともに審査員になってくださいって言われた時に、もう本当に私もびっくりしました。賛美チームに入ってないのになぜ審査員なのか、ましてパウロ牧師と並ぶわけですよね。でももうその時に、ゴールデンウィークで皆さんいろんな、他にどなたかいないんですかっていうことを言ったんですけれど、皆さん予定があるということと、また遠くの方を頼むとゴールデンウィークで飛行機代も非常に高いということで、結局座ったんですけれども、もう私はこの言葉しかなかったですね。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。でそれともう一つ、いつもこうセットで私が握って祈る言葉がギデオンのところですね。あなたのその力で生きなさい、もういつもこの2つセットで祈ります。でその時もこの言葉をセットで祈って、なんとか座らせていただきました。で今年もですね、リバイバルキャンプで、それは成田で私が知ったんですけれども、方針表が来てたんですけども、11時半12時近く来てたみたいで、私たちは朝早いのでそのメールはもう見れなかったんですよね。 そして成田で、感謝と賛美のリバイバルキャンプの中の正解の賛美リーダーの奉仕が入ってるよって牧師に言われた時、もうその時も本当にびっくりして、一体何のことなの、もう間違いじゃないかと思ったんですね。で、スプレンダーの方とか各賛美チームの方とか、そういうふうにしていろいろ出てる方はいいんですけれども、チームにも入ってない、なんでかなと思ったんですけども、で、間違いではないかと何度も確認したんですけど、やっぱり奉仕表に書いてあったんですね。で、その時ももうこの2つの言葉です。もうどんなことでもできるのです、あなたのその力で生きなさい。もう本当にその言葉を握って祈って、ですから、この言葉で何度助けられたかもしれないですね。で、私たちはこのイエス様によってどんなことでもできるんです。神の御心の場合ですね、聞き従っていくならどんなことでもできるんです。このことをぜひ握って、いろんな、状況が許されますが、信仰を用いて前に進んでいっていただきたいと思います。で、主の軍の将として今来たのだという言葉が語られたということは、もう今まさに占領の歩みが始まるというところですね。ですから、リバイバルキャンプでもパウル牧師が言われましたけれども、この神の前にへり下って聞き従うという、その神との関係を正しくするということが大事だということ、今その関係を正しく確立しておくということを言われました。で、そのこととともに、基本的信仰生活を強めていく、これは信仰の土台ですので、基本的信仰生活の土台ですね、基本的信仰生活を強めるという、この2つをぜひ成していっていただきたいと思います。基本的信仰生活っていうのは、祈ることとか聖書を読むとか、教会に出席するとか、また聞き従うとか、言葉を受けるとか、感謝するとか、喜ぶとか、いろいろこうありますけれども、この基本的信仰生活を強める、今この時に神との関係を正しくして、そして基本的信仰生活を強めるということをぜひ成していっていただきたいと思います。29日の聖会でもパウロ牧師がこの聞き従いを土台とした感謝がいかに大切であるか、そして大きな恵み勝利を見る鍵であるかということ、たくさんの証を通して語ってくださいました。ヨハネ君の学校の問題とか、またまだまだありますよということで、例えば歯の詰め物にもありますし、時間が許せばまだまだいくらでもありますということを語ってくださったんですね。でも、その一つ一つが聞き従いを土台とした感謝だったんですね。で、それもすぐ現れる場合もあるし、何年か経って現れる場合もある。学校の問題などでも、もしあれが神様を信じない方がああいう状況に、ヨハネ君のような状況になった時に、どういうふうに皆さん対処するのかなとか、またいろんないじめの問題とか、いろいろ学校の問題でも、ニュースにはなりますけれども、結構真実が分かってない問題とか、思い込みの問題とか、そういうことってたくさんあるんだろうなとか思っていましたけれども、本当に神様を信じる民というのは、その中においてもこの信仰を用いていく中で逆転の勝利を受けるので、本当に素晴らしいなと思いました。で、これからいろんなことが本当に進めない、もうどうにもならないということは許されてくると思うんですね。で、なぜって、もう本当に怒りたくないようなことも許されてくると思うんですけれども、そこに立たないで、いつもこの天に、私たちの目を置いて、希望を置いて、そして、歩んでいっていただきたいと思います。ですから、神との関係を正しくして、そして基本的信仰生活を強めて、この主に信頼して、この感謝し、賛美し、そして主に聞き従っていっていただきたいと思います。その中で、この13節に語られているように、イエス・キリストを通して、イエス・キリストによってですね、私たちはどんなことでもできるんです。ですから、自分が驚くようなこともできるんですね。 ですけど、それには信仰を使っていかなければいけないので、信仰を使って、聞き従って、そして歩んでいっていただきたいと思います。その中で本当に自分が驚くような奇跡や御業を見ていくと思いますので、さらに聞き従いを強め、信仰を用いていっていただきたいと思います。またどんな中でも感謝と賛美がこの弱まることないように、神を賛美しつつ歩んでいっていただきたいと思います。それでは、これで今日はメッセージを終わらせていただきます。天のお父様、今日もあなたが御言葉を持って私たちを強めてくださったことをありがとうございます。 私たちがあなたにより頼むときに、あなたが私たちに力を与え、導きを与えてくださり、私たちはどんなことでもできるのですと、あなたが今日語ってくださったことを感謝いたします。私たちがこの言葉を握って、どのような状況の中においてもあなたを信じ従っていくことができますように導いてください。この時を感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないことがごくわずかですがありますので、今全員で罪の悔い改めの時を持ってまいりましょう。共に祈っていきましょう。また神様はこの私たちの願いを聞いてくださいます。ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、今求めのお祈りの時を持ってまいりましょう。天の地の神様、あなたが皆を心から褒めたたえます。今この場にあなたがご臨在され、癒しの働きを豊かになしてくださいますことをありがとうございます。どうかお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。今お一人お一人に触れてくださり、今あなたの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に働いてくる一切の病の力、イエス・キリストの御名によって打ち砕く。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に働く病の霊を去り、イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人のこの精神と体の完全なる癒しを宣言します。ありがとうございます。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ではハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。どうぞお立ちください。私たち一同とともに今よりとこしえまでもありますように。アーメン。それでは、報告をさせていただきます。